お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
こんばんは。土曜日のこの時間はいつものように私安西直宗が日本とオーストラリアに関連したアーティストの情報を紹介していくコーナーです。さて、ここ2週間ほど私はまさに乱気流のような状態に置かれてますね。先週土曜日、この放送の中で私は多分、先週の土曜日には、バイロンベイでブルースフェスのミックスをしていると思いますよなんていう話をしたんですけれども、見事にキャンセルになりましたね。しかしながら、そのブルースフェスがキャンセルになった後の、月曜日の朝、さらに大きなショックが来ました。私が10年以上にわたって制作に関わってきたメルボルンのキーアーティストの一人であるダフネ・カーフ、先週末に突然亡くなってしまいました。もう本当に言葉もありません。最初に彼女に会ったのはラット VS ポッサムというバンドでしたね。もう10年以上になります。本当にクリエイティブなバンドで、彼女はなんというかそのユニークさということにかけては誰もかなわないと思います。ファッションアイコンでもあり、香水の開発までするという、さらに音楽的に決してもしかしたら一番技術的に優れたシンガーではないかもしれないですけれども、その存在感はすごいですね。ノズというバンドで10年以上にわたって一緒に仕事をさせてもらいました。このバンドのまさにキーパーソンの一人でした。今となっては、彼女の持っていたポテンシャルというか、それがまだまだこれから続いていくものだと僕らは思っていたので、本当に取り残された感じがします。ラット VS ポッサム、最初に見たギグは、トートでのレジデンシーだったと思います。レジデンシーというのは月に4回、つまり毎週ですね、決まった曜日に一つのアーティストがいろいろなアイデアを持って4回のギグをやるということなんですけれども、大抵これ平日の夜なんで大変集客も難しいものなんですけれども、マット・クレーザー、ダフネ、そしてアンドリュー・ノーブルをはじめとする、ラット・バーサス・ポッサムの面々は本当にアイデアにあふれていて、その4回を全く違う趣向で行うことで見事に全部ソールドアウトにしてましたね。僕が最初に見たギグは、彼らはステージにセットアップせずに客席にセットアップするというとんでもないことをやっていました。その後、縁あって彼らの2枚目のアルバムを制作、させてもらったんですけれども、そのビデオでもやはりダフネのファッションセンスというのはものすごく映えていましたね。そんなダフネですけれども、私生活ではですね、健康の面でいろいろな問題があって、クロニックペインがあったり、あるいは精神的にもちょっと不安定な時期があったりして、周りの人間が本当に、家族のように、一緒に、そうした時にサポートしてきたんですけれども、大変残念なことに我々は彼女の最後の SOS のサインを、的確に掴むことができなかったんだと思います。このコロナ禍の中で、メンタルな部分、あるいは、経済的な部分、あるいは本当に健康的な部分も含めて大変、不安を抱えている方は多くいらっしゃるのではないかと思います。おそらく以前よりも多いと思います。そういった人たちに僕から言えるメッセージは、決して抱え込まずにぜひ周りの人に相談してください。周りに相談できる人がいないときはぜひ公的なサポートラインがたくさんありますから、そういうところにぜひ声を上げて、サインを出してください。それが何よりも僕が今日伝えたいことですね。それではですね、今日はダフネが数年前からやはり大変才能のある、LGBTQ のアーティストであるシモーナ・カストリカムと共に立ち上げた SAD、 シモーナ&ダフネの頭文字を取った、プロジェクトですけれども、サッドと読めてしまうのが大変悲しいですが、このプロジェクトの大変話題になりました昨年のデビューアルバム、サターン・ルール・ザ・マテリアル・ワールドから、もしも時計の針を戻すことができるなら、我々ダフネの周りの人間が皆彼女に向かって叫びたいというタイトルの曲を聞いてください。 Don't Go。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。